ですね、先週ですね、アメリカのゼンバー教会の神立牧師のご主人 EJ さんとおっしゃいますが、その方が、デンバーのところで、まあ、インターネットラジオというのをやっておられまして、まあ、もちろん全米に向かって放送されてるんですけども、そのインターネットラジオでですね、今長崎教会がやっているゴスペルメッセージのサタデーナイトっていうラジオ番組があるんですけども、それを向こうで流したいっていうことで連絡が入ってまいりました。まあ、もちろん日本語なのでね、アメリカにいる日本語は理解できる日本人およびアメリカ人だと思いますけれども、まあ、それをしたいということで連絡が入ってきまして、それでもちろん喜んでぜひ使ってくださいということになったんですね。だからちょうど3週間前から、私よく詳しいことわからないけど、なんかラジオをそのホームページに上げてるのに MP3 だっけ、なんかそういうので上げてるそうなんです。 iPhone でも聞けるように。それでちょうど向こうがその MP3 だとすぐダウンロードして向こうで使えるので、それでそれ申し込みがあったということで、で面白いなと思うのは、その酒井牧師が示されて MP3 にしたら、向こうが MP3 だとできるということで、ちょうどやりたいと思ってたら MP3 だったということで、でまあ連絡が入ってきて、だからもうアメリカで流されてることになってるんですね。やっぱり皆さんあんまり驚いてませんけど今宣教って言われててですね、宣教っていうことをすごく言われている中で、まだ日本語ですけどね、できれば英語に通訳したやつを出せるようになりたいなと思ってるんですけども、今礼拝は同時通訳をやってるんですけども、まだちょっと機材がないのでインターネットで出してないんですけど、まもなくインターネットでですね、英語でも同時通訳で全世界に発信しようとしています。ぜひ皆さんですね、覚えておいてください。それでアメリカでも放映されるようになってきたということですね。なんか神様の手が伸びたということをすごく感じて、喜んでおります。でやめようかなとまで思ったことがあったんですけれども、神様がですね、踏みとどまってやってきたときにこうやって広げてくださっていることを本当に感謝したいというふうに思っております。それで今日はですね、マルコの福音書のところに入っていきたいと思いますけれども、先ほども話しましたが、ここは宣教のところでですね、もう一度読みしますけれども、マルコの福音書の1章の14節15です。ヨハネが捕らえられた後、このヨハネはバブテスマのヨハネですね、バブテスマのヨハネが捕らえられた後、イエスは外来に行き神の福音を述べて言われたと。福音宣教を開始されました。交渉外のスタートです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと。これはこの悔い改めっていうのは向きを変えて、つまり今まで神様を信じないで神様に背を向けて生きていた歩みから、神様を信じる歩みに向きを変えて、罪を悔い改めて向きを変えて神様を信じて神と共の歩みに生きなさいということを意味します。ここの悔い改めで、今日は皆さんクリスチャンですので、このことはよく分かっていると思うんですね。だからそのことはもう詳しく話さないで、ね、まあ、神様に背を向ける歩み、神様を信じない歩みから悔い改めて神様に背を向けて神様を信じて歩む歩みです。CS が盛り上がってます ね、なんか行く歩みなんですね。でそれでいいことですね、若い世代が盛り上がってくれると教会は伸びてきますので。それでところが今日お話したいのは、その悔い改めじゃなくて、まあだからここはそれなんですけれども、まあクリスチャンになった後も私たちは悔い改める必要があるわけですね。まあ、それはもちろん私たちは罪を犯してしまいますし、弱さもあるからです。ただ悔い改めっていうイメージがですね、どうも日本の場合ですね、何かこう暗いイメージ、マイナスのイメージが強いような気がして仕方がないんですね。だからよくテレビでもですね、懺悔っていう言葉を使ってですね、茶化したような番組が時々ありますけど、それは大体なんか暗いマイナスのイメージで作られてますね。でも悔い改めっていうのは本来そうではないんですね。悔い改めっていうのはすごい祝福であり喜びなのです。真実な悔い改めっていうのは確実に喜びを伴いますし、悔い改めっていうのは必ず祝福を伴うんですね。どうしてかというと、十字架ですでに罪は許されていて、この私が悔い改めた時もう許しはそこにあるわけですから、本当に悔い改めると許しが注がれてくるわけですね。許されるってことはどういうことかって、罪がないものと見ていただきますから、神様に向かってイエス様が願ったのと同じように願えるわけです。イエス様がと同じように求めることができるわけですね。だからこの悔い改めってのは許されるだけではなくて、同時に祝福を豊かに受けることができる。で神様が悔い改めを詰まってくるときっていうのは、もちろん罪があったりするからなんですけども、その罪が許されると同時に与えたい祝福があるのです。注ぎたい恵みがあるのです。でも罪があると神様が与えたくても与えれない、その恵みを注ぎたいけど注げないので、その恵みと祝福を注ぐために妨げになっている罪を神様は言ってこられて、我々がそれを悔い改めたときに、もう許しはすでにありますから、 真実に悔い改めた時に許されて、その恵みと祝福が注がれてくるんですね。だから悔い改めっていうのは本来すごい希望であり祝福なのです。だからそれをまずね、知っておいてほしいというふうには思います。で、具体的にいくつかお話をしていきたいと思うんですけども、一つはですね、私たちの心が高ぶってしまうんですね。どうしても神様祝福されると、クリスチャンというのは祝福されるためなんです。これはっきり覚えてください。ですが、もちろん訓練はあります、ね、訓練はありますし試練を通りますけれども、神様は私たちを祝福するために召されたって聖書にはっきり書いてありますから、祝福されるんですね。だから祝福されますとですね、神様にせっかく祝福されたのに知らない間に心が高くなるってことが起こるわけですね。そうすると主の手が伸びてくることがしばしば起こるわけですね。先週宮崎に行ってまいりました。で、宮崎に行くと毎回感謝の証があるんですけども、今回は感謝じゃなかったんですね。悔い改めの証だったんです。どういうことかと言いますと、彼は、ケンタッキーなんですけども、ケンタッキーにはいくつかの会社があって、彼が勤めているのは九州フードっていう、なんか九州系 JR 九州フード店なんかグループかなんか、そういうなんか正確な名前忘れましたけど、 JR 九州フード店かなんか、そういうグループの名前でしたね。その中のイオンモール店というところに彼はいるわけですね。そのグループの中で実はですね、ミステリーカスタマーってそうですけれども、月に2回、全くお客さんに変装して本部の社員というか、そのチェックする人が来てチェックするそうですね。そしてその採点をして、で2週間ぐらい経ったら連絡が入ってきて、何月何日のこの時間に行ってこういう採点でしたってなってるわけですね。で、全部全ての店がそれでチェックされて 点数がされるわけです。そうです、世の中ってのはやっぱり厳しいですね。で、彼の勤めてるイオンモール店っていうのはですね、残念ながら今までその採点で最低だったそうですね。だからそれでまずいっていうことであげようってことだったんですね。で、実は彼はもともと厨房なのです。厨房に関しては、ね、2年連続2位で、今年ついに優勝しました。今年も去年になりましたけど優勝しましたよね。それぐらい厨房に関しては彼は強いんですけども、接客は大の苦手なんですね。だから牧師なんですけど苦手なんですね。で、接客がすごく苦手で、それでもアルバイトのなんか人数の関係でもう厨房じゃなくて最近は接客をよくさせられるんですって。で、接客をして、で苦手だけど一生懸命買いないに一生懸命笑顔を作ってやってたら、ある時当初っていうかあるじゃないですか、ね、書かれてあったんですって。で、名前書いてありますけどね、担当の南っていう人の笑顔は気持ちが悪いって書いてあったんですって。かわいそうですね。せっかく一生懸命やったのに書いてあって、すごく間違ったそうです。そういうこと書く人も書く人だと思うけど、まあいるんですよね、そういう人ね。だからそれを一生懸命やってたのにそう書かれたら、やっぱり彼もすごくなんか気持ち込んだそうですね。でも感謝してやっぱりそれでもせっかくやったんですね。そしたらですね、最低点だったんですけど、この4回連続で100点だったんですって。そのミステリーカスタマー来た時に4回連続で100点だったんですって。それでそれが来て、何月何日に来てこう、ね、4回連続100点でおおってことになってチェックしたら、4回とも全部南君だったんですね。ちょうどいたのが、普通そんな同じ人が連続になることはめったにないんですけど、神の手でしょうね。4回連続南君で100点4回連続取ったわけで満点ですね。これでですね、これで今まで最下位だったけどだいぶ浮上したと、もっと上になろうってことで、それでなんか店長もですね、えらく喜んでくれて褒めてくれて、みんなもですね喜んでくれたわけです。とか皆さんね、知らない間よかったんだけど、4回連続100点だったって分かった瞬間ですね、あ、神様だって分かるわけですよ、ね、笑顔だって気持ち悪いって言われたんだから分かるんだけど、頭で分かってもやっぱ舞い上がるんですね、人っていうのは。どうしてもね、やったって感じですね。そして知らない間にね、どうしてもなんかね、高くなってたそうです。そしたらですね、その次来たんですって、またミステリーカスタマーの結果は。そしたらですね、せっかく4回連続100点でさあこれから浮上していくぞと思ってたら75点だったそうです。それでね、75点って聞いた瞬間ね、誰だってことになったわけですよね。で、何月何日の何時でチェックして、誰だってことになったら、なんと南君だったんですよね。ですね、今までせっかくみんなのあれだったのに、店長もね褒めてくれたのに、急にですね、なんだこれはと言ってですね、態度が変わったそうですね。で、ガクッと落ちたわけですね。で、スピードはそうですね、笑顔じゃなくてスピードがダメだったということで75点だったんですね。それで、彼はそこでですね言ってました。いや、もう本当にそんなつもりはないんだけど、どうしても舞い上がってしまってね、高くなってたから悔い改めたんですって。今回は感謝じゃなくて悔い改めたそうですね。神様ね、せっかく、ね、苦手な接客を神様祝福してくださって4500点取れたのにね、いい気分になってちょっと高ぶってましたと、ね、あ 100点次だって100点取れるぞみたいになってました、と本当に嬉しくくださいって、なんか真剣に悔い改めたそうです。今回は感謝して悔い改めなかったんです、真剣に悔い改めたんですって。真剣に悔い改めたら面白いことが起こった。なんかその九州風土店ってやっぱり世の中っていろいろやるんですね、社員の向上やる気を起こさせるためにベストスマイル賞っていうのがあるんですって。でそれが100点取った時しかもらえないんですって、ベストスマイル賞っていうのは。それをもらえるとそれはすごいことで、それを3個集めるとなんかものすごく高価な商品がもらえて、5個集めると海外旅行に行けるそうです。でそれで今までイオンモール店は1回もベストスマイル賞をもらったことがないんですって、ね、でところがですね、今回から制度が変わって100点でなくても本当にスマイルが素晴らしかったらベストスマイル賞を出すことになったんですって。で南君が真剣に悔い改めて75点で真剣に悔い改めてしばらくだったら、本部からメールが来たんですって、そのイオンモール店の方にね。そしてなんて書いてきたかというと、ベストスマイル賞ですって。で今回から制度が変わったので75点ですけどもベストスマイル賞で、担当のその南っていう方にベストスマイル賞ですってことが来たんですよね。これでですね、店長がお喜びしてですね、その店始まって以来のベストスマイル賞なの。しかも100点取れなかったのにベストスマイル賞なの。これびっくりしたって言ってましたよね。で同時に来ないところは味噌ですねまず75点で来てですね、彼が真剣に悔い改めた後にベストスマイル賞が来て、で面白い、4回100点取った時はベストスマイル賞もらってないんです、もらえなかったんです、ね、なのに制度が変わって、そして75点だったのにそのイオンモール店初めてのベストスマイル賞が来たわけですね。で彼はすごく感動しておりました。僕はもう本当に神様ですって。で本当に私たちは高くなるとダメだけど、減り下って悔い改めて減り下るときに主は祝福してくださるっていうメッセージをされたんですね。で神様は祝福してくださる方なのです。これどうか覚えてください、ね、神様は愛のゆえに懲らしめとか訓練はもちろんされます。でもそれはもっと豊かな祝福を受けるためであって、中心は神様は祝福と恵みを授かる方なんですね。でも祝福されると私たちは嬉しいんです。でもどうしても高くなってしまうことがある。せっかく神様がしてくださったのに、その時に神様の手が入ってくるんですね。で私はその時に、あ本当に主のおかげでした、本当に神様に感謝しますって、もう一度減り下って、まあ、悔い改めて減り下る時に神様は豊かにね、私を許し祝福してくださるってことをね、まず覚えておいてほしいと思うんですね。で、まあ、それが一つなんですね。で今のはこうどうしても高くなってしまったパターンですね。でもう一つはですね、また違う証なんですけども、こう私たちがこう覆われてしまう時があるんですね。本当に大切なことが分からなくなったり、なんでしょうね、だから自分が罪だとも分からなくなるっていうか、別にいいじゃないのってこう追われてしまう時があるわけですよね。で それがあるんですね。で今度はですね、南牧師のいとこであるトシア牧師トシア牧師はですね、先週の日曜日の夜ちょうど説教の順番だったで、この昨日土曜日の男子牧会でも説教の順番だったんですけど、同じことを話されたんですね。でその内容がですね、1月9日私がカンボジアから帰ってきた日に牧師会があったわけですけれども、私はですね、今回カンボジア行った時にもうこの2週ぐらい前に明かしたと思いますけれども、一番強烈だったのはそのカンボジアの事務所で東京安定協会の東京カリスマ政会を、まあ、インターネットで2時間差があるから向こうの5時、ね、日本の7時は向こうの5時ですから5時に、まあ、インターネットをつけて見始めたわけですね。でまあ、そんなすごい臨在があったわけじゃないわけですよ。事務所ですし、ちょっといろんな用事があるから出入りしょっちゅうしてましたから。ところがにもかかわらず、福士さんを通してこれから海外宣教に示される海外宣教にどんどん出ていくときに、教会が急成長するって言ったんです。その急成長って言葉と海外宣教って言葉が話してたんですけど、本当に心に、ね、突き刺さってきたんですね。それでね、これはちょっとうまく説明できませんが、目から鱗が落ちたっていうかですね、ああ確かに海外選挙に対してなんか最近ぼーっとしてたと、頭でよく理解してますよ、本当にそれはよく分かってますけども、芸のうちにちょっと真剣さが足りなかったなっていうか、なんかああと思ってすごく悔い改めたんです。そこで本当にすいませんでしたって、これからもう一度海外選挙に私個人としても長崎教会の牧師としても九州の長老としても本当に真剣に応答していきますって、こう真剣そこで悔い改めたんですね。でそれが私にとってすごく大きな収穫だったんですけども、それを、まあ、9日の日に帰ってきて、お昼に北部九州賛美プレ大会と成果をした後に長崎帰ってきてですね、長崎教会の牧師会をちょうどしてた、そこに飛び込んだわけですね。でそこで、まあ、最初にね、お祈りありがとうございましたって言って証しをしたわけです。今回大きな収穫は大宣教命令を語られたと、本当にこのことをね、私は悔い改めた、 で、この南西教会としても応答していかないといけないって話をしたんです。で、礼拝でもしたと思いますし、夜の聖会でもしました。ところが、トシヤ牧師はその時、その牧師会の時にですね、なんかすごい語られたんですって。で、前の日、やっぱり長崎で、ね、東京カリスマ聖会見てはいるんですね。でも、その時、こう知識としてじゃなくて、なんか霊に飛び込んできて、腑に落ちたんですって。で、彼は家に帰ったんですね。そして悔い改めたそうです。本当に海外宣教にね、目が覚めてなくて許してくださいって。で、これは覆われてたんですね。なんていうか、別にやりたくなかったわけじゃないし、なんか覆われてたって感じだった。真剣に彼は悔い改めたそうで。そしてパスポートを見たんですって、あるかと思って、あったちゃんと。パスポートの期限切れてないかと思って心配したら、2013年まででなんとか持ってた。で、よかったなと思ったけど、その次ショックだったわけですね。見てみたらですね、パスポートが真っ白だった。で、昨日面白いこと言ってました。あの、手帳にできそうだったって。それぐらい真っ白だったってことですね。ね。それでですね、自分でそのパスポートを見てショックを受けたわけですね。だって、篠塚の牧師ですからね。ね、はぁーって思ってですね、それで真剣に悔い改めたわけですね。神様、本当になんか、パスポートが真っ白だってことにも気づかなかった。それぐらい会社に行ってないし、なんか全然それを何とも思ってなかった。本当に神様すいませんでしたってこう真剣に悔い改めて祈ったそうですね。これから実践派遣にどうか使わせてくださいって祈ったの、真剣にね。そしたらですね、それ9日の日、この前の日曜日22日の日の午後ですね、彼の携帯にメールが入ってきたんですって。ね、トシヤ牧師、あなたの口座番号を教えてくださいって。ね、そしてですね、実践海外選挙の実践派遣に行くための献金をしたいからっていう、そういうこと言われたの初めてですって、彼はびっくりしたって。彼が真剣に神様の前に悔い改めた時に、海外選挙の実践派遣のための献金をしたいから口座番号を教えてくれっていうメールが入ってきたんですって。まさに神様だと思ったって。そういう献金は初めてだったんですよね。で、それで彼はですね、あんまり嬉しくて、昨日先週の説教の時も、昨日の僕断牧の説教の時もその話をしておりましたけども、聞きながらですね、へえと思ったんですね。で、教会の恵みってことで彼は説教したんですね。から教会の恵みってことで、教会でその恵みを受けたって話をしたんですけど、私は聞きながら、その悔い改めを神様が本当に聞いておられて、答えてくださったんですね。あと全然真っ白だったパスポート、おそらくその前までしょう。ところが彼が本当に真剣に神様の前に、あ、改正に対する応答をしてなかったなと思って悔い改めて、その部屋で祈ったん。私も知りませんでした、そんなことはね。そして神様に応答したん。その時に実践派遣ってきたんです。実践派遣って、そこがまたミソですよね。で、これは明らかにね、悔い改めの実なのです。で、この場合はですね、覆われてたって感じですね。よく分かってなかった。別にそんなに別にいいんじゃないかって、こう覆われてたものが聖霊によってはっきり、あ、まずいこれじゃってこう気づいたってことなんですね。で、これ結構あるんですね。神様が働いてくださると覆われてるものがはってするって、あ、まずかったなって。例えば家族の中で、父親として、母親として、妻として、夫として別にいいじゃないと思ってることがあるとき、あ、悪かったなって分かるときがあるわけですね。これは聖霊の恵みです。で、そういうときにこの本当に悔い改めますとどうなるかというと、すごい祝福が恵みになってくるんですね。これはね、ぜひね、覚えててほしいと思いますね。で、これが2つ目であります。そして3つ目にですね、今日はちょっと証を中心の話をしたいんですけど、悔い改めというと私は忘れられない悔い改めが1つあるんですね。あんまり大きな声では言えないんですけども、昔よく中国に宣教に行っておりました、最初は聖書から始まったんですけども、でまた再び中国がこれから始まりそうですので、ぜひですね、祈ってほしいと思いますけども、聖書を持ち込んだ時ですね、初期の頃に何度も聖書を持ち込みをしたんですね。で、死の十字架で私ちょうど100人何回も行ったんですけども、延べにすると100人目が私だったんですけど、じゃあその時捕まったんですね。それはちょうど4人で行ったチームだったんですね。今カンボジアに行ってる前田さんと私と父親とジョイ牧師の4人で中国に聖書を持ち込んだんですね。もう私はそれ何回目だったかな、5、6回目だったと思いますけども、で行ったんです。で、最初にジョイ牧師が通過されて、その後に私が行ったんですけど、私はスッと行こうと思ったんですけど、父親のことが気になったんですね。父親が目が悪いし、もし捕まった場合大変だなと思ったんで、一緒に行ったわけですね。で、一緒に行った結果ですね、2つ大きなカバンが、聖書がいっぱい入ってるカバンが通過、あれ1つずつだったら通過できたんじゃないかと思うんですね、今ね。で、失敗したと思います。 父親と一緒に行った結果、2つ大きなカバンが並んでスキャナーにかけられまして、待てって言われたんですよね。それで、これ、ね、全部開けられたんで、私たちは開けられてる間に前田さんはさーっと通り抜けていったんで、ね、ジョイ牧師と前田さんは通過できた。私は一人ずつ行ったらうまくいったかもしれないと思うんですよね。私がちょっと人間的にねやったから失敗したんですけど、捕まっちゃったんですね。それで全部聖書を開けられてですね、で奇跡はそこで起こらなかったんですね。それで捕まって、それで書かされて、それでパスポートも全部控えられて、それで聖書は取り上げられたんじゃなくて一回預かるんですね。で帰るときに取り上げたら中国政府が物を取ったことになるから帰りに返してくれるんですね。その聖書また持って帰ってきました日本にね。それですぐその当時命の水で行ってたから、その頃はですね、その命の水に送り返しましたけれども、そういうことがあったんですね。私はちょうど私100人目だったんです。で今でも何回も通ってたんですよ。でも100人目で父が101人目だったんですけど、捕まったわけですよね。やっぱショックですよね、やっぱりね。それでね、なんか たくさんの人が献金してくれて行ってるのに、向こうのクリスチャンも待ってるのに捕まってしまったってことで、なんかものすごい落ち込んだわけですよね。それで捕まって、その日ホテルに行って、ね、周りの人はですね、十字架を追ってくれたとか言ったのに、そんなかっこいいもんじゃないですよね。もう本当に落ち込んでですね、いたんで、父親が隣のベッドで言うわけです、私にね。あ、まず誠って名前だ、誠、元気を出せ、お前が落ち込むとわしまで暗くなるってこう言うんですけど、そんなこと言われても元気になれないですよね。で落ち込んでたわけです。それでふっと思ったのは、夜のディボーションで神様から何か言葉をもらって慰めてもらおうと思ったんです。それで夜のディボーションで呼ぶ気だった、ちょうど呼ぶ気だったんです、その時長崎教会はね。で夜のディボーションでこう呼ぶ気を開いたわけですよね。でその日のディボーションは呼ぶ気の、今でも38章だったんですね。ちょっと待ってね。そこにね、忘れられない言葉を書いてあるんですね。ここまでは来てもいい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波を沈まれってことなんですよ。ちゃんと言いましょうか。呼ぶ記の38章の11節、こちらで読みますね。呼ぶ記38章の11節、言った、ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれってことだったんですよ。でこっちは落ち込んでですね、学校に来てる時にね、神様なんか慰めてくださいってこうセッションでディボーションでねこう読んだらね、この御言葉がものすごい頃にボーンできたんですよね。これ皆さんいいですか、落ち込んでる時ですね、ここまではいいけどこれじゃダメだ、高ぶる波はとどまれ、高ぶってるって言われたわけですね。だからもっと落ち込むんですよね、ひえーってね。でもこれは恵みだったんです。神様ってのは先週も話しましたが、罪はあやふやにはしません。そして本当に祝福したい時は、さっき言ったようにいいですか、神様が叱ってくる時とか罪を言われる時は責め立てるためじゃないんです。それがあると神がもっと与えようとしているもの、もっと開きたい扉、もっと与えたい祝福がそれだままだと与えれないから、そこがまずいんだって、そこを悔やためなさい、そこを切り替えなさいって言ってくる時なんです。それを私は素直な心で受け止めて本当に悔やためると、神様はそこからもっと大きな祝福を流して、許しはさっきも言ってありますからね、本当にもっと大きな祝福と恵みが流れてくるんですね。そこでねカーンってきたけど、神様やったらもう仕方がないというか、もう分かりましたって、本当に高ぶってたと思いますと。ね、あんたが何回も聖書を通してくださって、なんかちょっといい気になってましたし、観光気分になったところもありましたって、まあ、とにかく片っ端から悔やめたんです。本当にすいませんってね、たくさんの方の祈りがあったのにね、本当にもうすいませんでしたって、ね、もうとにかくずっと悔やめた、片っ端からもう。でこのその聖書持ち込み関係ないことまで悔やめた気がつく限り。そしたらね、疲れてね、そのまま寝ちゃったんです。で朝方になって目が覚めて、はっと思ってまた祈ろうとしたときに、明確に語られたんですね。忘れないことですね。あなたはこの町で、この町で、この町の人たちに、そしてこの国の人たちに福音を語るようになりますと言われたんですよね。だってパスポートと全部控えられて、同じパスポートの間はもう中国は行けなかったわけですよね。でもこの町で捕まった、その町で福音を語り、しかもこの国で福音を語るようになるって言われたんですね。私それはね、誰にも言えませんでした。信じてなかったわけじゃなくて、ちょっと怖かったっていう感じですね。でも実際その町で福音を語り、その町から私は中国のいろんな町に行くようになったんです。その町の牧師と一緒に、でチベットまで結局私行くことになったでしょ。でそれ以外にもちょっと地名は言いません、すいません、こうやって発信してるので。でも中国のいろんな奥地にも行きましたし、本当は学ちゃん行っちゃいけないとこまでも行きましたし、ここはいろんなとこ行くようになったわけですね。でその町で確かに福音を語ったんですね、その数年後。本当に神様の恵みだったと思います。主はその道を用意しておられたので、あの時はっきり言われたんですね。あなたは高ぶる波はここでとどまれって、これ以上ダメだって。で捕まえられたわけですね。でもそこで本当に悔い改めた時、 一晩悔やためて次の朝神様は逆に、あれ牧師ですからね、宣教が使命ですから、そのまさに私にとって一番救うとなる扉を開かれたわけですね。で、皆さんが使わされている場所があると思う。家庭だったり職場だったり、ね、いろんな場所があると思う。その場所で確かにこう何か失敗があったり、何か神様から指摘があるときに、それはもっと大きな扉を神様が開き、もっと豊かな祝福を与えるときに語ってくることなんです。これをどうしてほしいんですね。だから主が私たちに向かってこう、ね、それじゃまずいですよとか、あなたが悔い改めなさいって言われたときに、落ち込んだり落胆したりするんじゃなくて、本当に素直な心で神様には言ったわけですよ。それを認めて本当に主の前に悔い改めていくときに、許しはすでにあるのです。そして許しだけではとどまらないのです。必ず神様が言われるときは、その向こう側にもっと大きな祝福と恵みが待ってるんですね。それを覚えてほしい。十字架で終わらない、必ず復活の祝福が来るんですね。それをね、どうぞ知っててほしいと思います。だから悔い改めは祝福なのです。悔い改めは素晴らしい恵みなんですね。で、少し時間がありますから、もう一つお話をしますと、一度本当に悔い改めますと、皆さんね、神様は約束を忘れないのです。で、今アントーキに行って活躍しております光牧師、エリシャ・デニス牧師の国際の息子さんね、光牧師。で、彼はですね、まあ、九州の人はみんなご存知ですけど、ドレッドヘアをしてですね、一応新学生と言いながら全然だったわけですね。で、お父さんとお母さんは、まあ、心を痛めていて、特にお母さんがですね、ある時真剣に乗ったわけですね。せっかく神様からいただいた息子、せっかく神様からもらった大切な命をね、信仰の継承もできず、こんな風になってしまってってね、まあ、それは学生の時だと思いますけども、かなり荒れてたわけですね。ね、それでお母さん真剣に悔い改めたんですね。そしたら神様から言われたんですよね、あなたの祈りを聞いたって。そして約束が与えられたんです、ね、国を変えることのできる神が、聖書で国変えられてるでしょ、神様の国を。国を変えることのできる神が、あなたの息子を変えれないわけがあるだろうか。国を変えることのできる神が、あなたの息子を変えれないわけが、変えれないわけがあるだろうか。変えれるってことですよね。その言葉が与えられた。ほいでお母さんはですね、ありがとうございますって、もう真剣に悔い改めた後に神様から約束をもらったから喜んだわけです。ところがしばらく経っても何にも変わらない。ある時、熊本からエリシャ牧師と二人で長崎カリスマ聖会に来た。平和会館だったと思います。向こうからですね、一人の若い青年がやってくる。で、エリシャ牧師は思ったんです。見てごらんって、主の十字架っていい教会だろって。あんな人でも受け入れてくれるって。ね、あんな格好したあんな人でも受け入れてくれるって。やっぱり今日主の十字架いいとか言ってね。まあ、エリシャ牧師も若い時は結構、悪でしたからね、こうやってね、いいなって言ったんですね。そしたらその人がどんどん自分近づいてくるからですね、そうは言いながらこうね、逃げていったわけですからって。逃げていったらどんどん近づいてくるからですね、と思ってよく見たらね、光くんだったん。自分の息子だったん。ね、当時、いつかだったんですけども、それでびっくりしたそうですね、と思って。お母さん当然ね、祈ったけどまだダメだと思って思わずも言ったし、神様すいませんってね、まだこんなことをしていて、神様すいませんってこう悔い改めた時に、はっきり叱られたんですって。もう悔い改めなくていいって、あなたはもう悔い改めはもう聞いたって、あなたは私の約束を信じなさいって、私は言ったではないかって、国を変えることのできない神があなたの息子を変えれないだろうかと言っただろうって、もうあなたの悔い改めは終わっているって、信じなさいって言われた。それでね、お母さんね、すいませんって言ったの、はってね、はーっと思って、神様ありがとうございます、ね、信じますって、今こういう状況ですけど、あなたは必ずこの子をね、全く変えてくれますから、ありがとうございますって、で信じて感謝してたの。で、ご存知のように、アメリカ周りのチームでですね、突然でしょ、本当に突然、あれも見事でしたよね。本人も期待しない、こう周りさんのセミナーの最後に拍手しましょうというか、こうやって拍手しようと思ったのに、こう思ったのに勝手に手が上に行ってこう拍手した瞬間、精霊がやってきて全く変わっちゃったわけですね。一番驚いてるのは本人ですよ。その次に驚いたのは両親ですよ。ちょっとびっくりして変わってしまったわけですよね。で、全く変わってしまったわけですよね。約束の成就が来たんです、突然ね。でもその前に、本当に悔い改めた時、神様は受け取ってくださった。で、もう一遍また悔い改めたと思ったら、もう神様はもういいって、もうあなたの悔い改めは終わってるって、私はちゃんと聞いたから、ね、信じてくださいって言われたんですね。いや、すごく大切なことがあるんです。悔い改めっていうのはですね、皆さん本当に口先だけではダメなのです。神様心を見られますから。でも真実な悔い改めならば、本当に一度真実に悔い改めたならば、神は許して、 忘れてくださるんです。これを覚えておかないといけないんですね。人は忘れないのです。特に日本人は水に流そうって、もういい、水に流す、水に流すと言いながら全然流れてない残ってたりするわけですよ。そしてあの何かあることがあったりにこう吹き出してきたりするわけですね。でもいいですか、神様はあの心を乱れますから、どんなに口先だけで作ってもダメです。でも真実な悔い改めがなされたならば、神様は許して忘れるんです。そしてもう思い出さないってはっきり書いてあるんです。これはすごい恵みですよ。だから皆さんね、あの悔い改めって祝福なのです。忘れても思い出さない、もうそれはいいですか、事実はあるんですよ。でももうないものとして見てくださる。そしてさっきも一番最初に言いましたけど、キリストと同じようにそのことに関してはもう願うことができるようになるわけですね。この恵みなのですね。だからあの悔い改めってのはすごい大きな祝福なんですね。で、あの私たちがクリスチャン生活をしていく上で神様祝福してくださるんですが、どうしても高くなってしまうことがある。あるいはクリスチャン生活が長くなってくると、なんかこう覆われてしまうことも出てくるわけです。最初はね、でも聖霊様が私たちにこう祝福を与えようと思うときに、そこに手を入れてこられる。そしてある場合は御言葉を通して、ある場合は説教を通して、ある場合は予言を通して語ってこられるんですね。その時にその言葉に対してね、本当に素直に神様に対して悔い改めるといく時に、神様は許すだけではなくてさらに祝福を増し加えてくださるんですね。これをどうぞあの覚えておいてほしいと思います。だからクリスチャンってね、希望があるんですよ。あの失敗します。で、私は弱い罪人です。許されたけれどもまた失敗してしまうことがある。で、知らない間に高くなってしまったり、ぼーっとしてしまったりすることもある。でも聖霊様は私たちを愛しておられて、主の方から来てくださって、私たちに清めをし、癒しをし、祝福を与えてくださるんですね。だからあの、まあ、今日は悔い改めだけがテーマですけれども、まあ、感謝とセットにするともっと祝福されるんですが、その悔い改めっていうこの恵みをね、ぜひ大切にしてほしいと思います。それとあの自分に関してもですし、お互いに関してですね、悔い改めがそのマイナスイメージがすごく何か私は日本にはあるような気がするんですよね。なんかイメージとしてそういうものをね、でもこれは全然そうじゃない、すごい祝福なんだってことはね、ぜひあの覚えててほしいというふうにあの思います。はい、まあ今日はちょっと早いですけれども、ここまでにしておきたいというふうにあの思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は悔い改めっていう一つのテーマに絞って主が導いてくださってありがとうございます。何か大きな祝福がお一人お一人に用意されているんだと本当に思います。私たち一人一人、神様、聖霊様の助けの中で、本当に聖霊様から来る悔い改めを与えていただいて、神様が用意されている豊かな祝福と恵みを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。大祭官でもなく、また自分を責めるのでもない、本当に聖霊から来る悔い改めと主が用意されている祝福を受け取っていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りしたいというふうに思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、短く聖霊様に助けていただいて悔い改めと気持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの本当に素直な願いと求めをためらわずに大胆に主のもとに持っていってください。自分のことでも、家族や友人のことでも、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、お仕事や学業のこと、将来のこと、どんなことでもあなたの本当に素直な願いと求めをその前に出してほしいと思います。天の父様、お一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めにあなたは答えて、癒しを与え、解放を与え、体の癒しとともに心の癒しを与え、問題に対する解決と勝利を具体的に表してください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒せよ。イエス・キリストによって命ずる。腰の痛み消えてんのか。喉のがん、またブラブラブラブラ、イエス様によって命ずる。がんよ、完全に消えてんのかな。かかとがなんか調子が悪い方、今主はそこに触れておられます。躁うつ病、統合失調症、最近睡眠障害があって夜眠れなくなっている方、それから不眠症ですね、この 髄血管多動性障害、統合失調症、心の病、イエス・キリストによって十字架の承知します。十字架の承知します。やっさりよ全く恐れを締め出します。神様の愛で満たして、恐れから解放させてください。イエス様って目指る恐れを出て行け。投げやりになってはいけません。私はあなたに具体的に道を示していきます。私を賛美し、そして私を求めなさい。あなたの今の決断は後の日に非常に大きな決断となります。私を求めていきなさいと主は教えます。私は今あなたに手を入れています。それはあなたを愛しているから、あなたを正しく導こうとしているからです。なかなか物が決まらない、あるいはなかなかこううまくいかないっていうのでじりじりしてる人はいますが、その人はこのそれをマイナスと思ってはいけません。むしろそれは主の愛です。主があなたに語っていることに耳を傾けなさい。主はあなたにはっきりあなたの思いを超えて示していることがあると主は言われます。主に従うことが何か損をするようなしんどいような世捨て人になるような意識を持っている人はいます。でも主に従うことはあなたにとって祭典です。主に従うことはあなたにとってあなたが最も生かされる、そしてあなたにとって最も喜びの道です。騙されてはいけません。主を選びなさい。それはあなたにとって最も祝福された道となる。実際的にも霊的にもあらゆる面で最も祝福された道となります。あなたは主の流しを感じています。その主の流されることに従っていきなさいと主を選びます。イエス様ありがとうございます。お一人お一人に触れ、あなたが豊かな御業を表してください。感謝します。なんか親ですね、親の健康がかなり優れてない人がいらっしゃいますが、その方はその親のために心と時間を今割きなさい。でなんかすごく深い後悔をしている人がいますが、後悔することをやめなさい。確かに悔い改めなもならないことはありますが、主はあなたの両親に手を伸ばそうとされています。なのでなんかこう今時間と心を割きなさい。なんかその中である方は救われている方は癒し、またある方はなんかすごい、回復でしょうか、それを主がなそうとされています。でこのための時間を惜しんではなりません。私は、豊かな報いを持って答えようと主はあります。イエス様ありがとうございます。お一人お一人に触れ、あなたの身はどう豊かになし、一人一人が直面していることに対する解決と勝利を与えてください。感謝します。イエス様の皆によってイエス・キリストの勝利を宣言する。イエス様の勝利を宣言する。イエス様の勝利を宣言する。イエス・キリストって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。病の霊、汚れたらイエス様ってその人の力、せっ、下腹感情思いの力出ていけ。イエス様感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。